こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。その PVC はどこから？二重に誘導心電図からのアプローチは？心室性器外収縮 PVC の起源を標準十二誘導心電図から段階的に推定するための臨床実践書である。EP 大学の監修のもと、小竹康の長島浩一らが編著にない。不整脈診療とカテーテルアブレーションに関わる読者を主な対象としている。中心に置かれるのは、波形を単にパターンとして暗記するのではなく、各誘導に現れる QRS 波形から興奮がどの方向へ伝播しているかを考え、心臓内の起源を立体的に絞り込む視点である。総論では十二誘導心電図の基本ルール、PVC 起源推定の考え方練習が示され、各論では流出路起源、特に右室流出路を手がかりに右室左室、肺動脈弁上弁下、中核自由壁、前方後方といった位置関係を識別する密字を扱う。エビデンスに基づく既存の診断アルゴリズムを日常の読影と術前評価に接続することが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、十二誘導を興奮の向きを読む座標形として使う基本原則、本書の土台は PVC の十二誘導心電図を、単なる形態分類ではなく、異所性興奮が心室内を広がる過程の投影として読むことである。PBC では起源から離れる方向へ興奮が進むため、各誘導で優位となる QRS の向きや移行の仕方は、起源と電極の相対域値を反映する。特定の誘導で陽性か陰性かという所見を単独で覚えるだけでは、近接する起源の鑑別には足りない。本書が扱う基本ルールは、全額面と水平面の双方から波形を確認し、複数の誘導を一つの空間情報として統合するための枠組みである。これは右室流出路とヒャダフト流出路のように解剖学的に近い領域を考える際に特に重要になる。起源推定は確定診断そのものではなく、非侵襲的な情報から確率の高い探索領域を設定する作業である。この位置づけを明確にすることで、読者は表面的な波形暗記と、アブレーション時の精密なマッピングを混同せずに済む基本原則を先に学び、推定練習へと進む構成は、個別アルゴリズムを機械的な判定表で終わらせず、未知の波形にも応用できる読解力へ結びつけるための設計といえる。次に、流出路起源を中心に PVC の解剖と心電図所見を結びつける本書の各論で大きな比重を占める流出路起源は、臨床で重要である一方、心電図上の極材を一律には扱えない領域である。右室流出路と左室流出路は近接し、さらに肺動脈、大動脈基部周辺などを含む立体的な構造の中で、起源と興奮の出口が必ずしも単純に一致しない。このため本書は右室流出路起源の心室性不整脈について、解剖と専門用語を確認した上で疑うための心電図特徴、さらに詳細な部髄診断へ進む。ここでの価値は、解剖学的名称を増やすこと自体ではない。読影データ電気的な方向情報をカテーテルが到達評価すべき実在の構造へ翻訳する点にある。例えば、流出路に由来しそうな形態を認めた時点で判断を終えるのではなく、右室か左室か、弁より上か下かという順に仮説を狭めることで所見の解像度を上げていく。これは病態の説明にも、術前の計画にも有用である。もっとも、十二誘導心電図は解剖を直接見ているわけではなく、体格、心臓の位置、電動様式などの影響も受ける。本書のアルゴリズムは、その限界を踏まえつつ、再現性のある触極材化を目指す実務的な手段として理解する必要がある。さらに、右室流出路と左室流出路を鑑別するための段階的アルゴリズム、流出路性 PVC の評価で最初の大きな分岐となるのが、右室流出路起源か左室流出路起源かという鑑別である。本書は右室流出路の詳細診断の項目の中で、この問いを独立した鑑別段階として扱う。これは両者が近い場所にあり、類似した心電図形態を示し得るからである。臨床上は、表面心電図が示す優位な興奮電波の方向をもとに、どちら側の構造を優先して評価すべきかを考えることになる。重要なのは単一の指標に依存しないことである。胸部誘導における QRS 形態や移行、四肢誘導で得られる電気の情報を相互に照合し、矛盾がないかを確認する必要がある。本書のアルゴリズム的な整理は、この照合の順序を明示し、読影時の見落としを減らす働きを持つ。アブレーションを念頭に置けば、この分岐は単なる診断名の問題ではない。最初に探索する解剖学的領域、追加検査やマッピングで検証すべき仮説に影響する。ただし、表面心電図の推定は侵襲的検査を代替するものではない。近接領域からの興奮や個体差により所見が重なる場合があるため、アルゴリズムは候補を合理的に順位付けする道具として用いるのが適切である。本書はこの実践的な役割に焦点を絞っている。そして、肺動脈弁上弁下、中核自由蛇、 前後方向まで極材を深める視点、本書は右質流質路らしい PVC を認めた後も、その判断を粗い極材で止めない右質流質路の詳細な部位診断として肺動脈の弁上か弁下か、中隔側か自由壁側か、さらに前壁よりか圧直壁よりかを鑑別する枠組みを提示している。この細分化は表面心電図による極材推定の到達点を示すと同時に、解剖を立体的に把握する必要性を読者に求める。例えば中隔と自由壁、前方と後方では PVC 興奮が心臓内を抜ける方向が異なるため、その差が各誘導の波形へ反映されるという原理に基づく。弁上弁下の鑑別も流出路から肺動脈へ連続する構造を理解して初めて意味を持つ。実務的にはこの粒度の推定がマッピング開始部位の選択や最も早期の興奮をどの近傍構造に求めるべきかという見通しを与える。反面、細かな極材ほど過信は禁物である。表面心電図からの推定には限界があり、正確な起源の確定には心内電位、ペースマッピング、解剖学的評価などが必要となる。本書の意義は、非侵襲的な心電図だけで最終結論を出すことではなく、侵襲的評価をより効率的かつ論理的に進めるための仮説を事前に精密化することにある。最後に、日常診療の読影からカテーテルアブレーション術前評価へつなぐ実用性。本書の特徴は、PVC 起源推定を学術的な形態診断に閉じず、日常の不整脈診療とカテーテルアブレーションの術前評価に直接つなげている点にある。日常診療では PVC を認めた際に波形から起源の大まかな検討を得ることが、病態理解や追加評価の考え方を整える助けとなる。治療介入を検討する症例では、事前の十二誘導心電図が標的となる不整脈についての共通言語になる。本書が重視する診断アルゴリズムは、経験豊富な術者の直感を完全に置き換えるものではなく、観察項目と推論の順序を標準化するための手段である。そのため、医師だけでなく心電図記録解析や不整脈診療に関わるメディカルスタッフにとっても、所見を臨床判断の流れに位置づける学習材料となる。総論に練習の項目を設けていることも重要である。 PVC 極材は一回読んで身につく知識ではなく、実際の十二誘導を見ながら解剖、電気整理、波形の関係を繰り返し検証して初めて安定する。本書は広範な心電図学を網羅する教科書というより、 PVC という明確な課題に対し、観察から仮説期、術前の準備へ至る思考手順を濃密に扱う専門的な実践書として位置づけられる。結論として、本書はPVC を日常的に目にする循環器内科医、不整脈専門医、アブレーションに携わる医療者、並びに不整脈の十二誘導心電図をより論理的に読みたいメディカルスタッフに適した一冊である。とりわけ、 PVC を左足ブロック型、流出路らしいといった大まかな形態評価で終えてしまいがちな読者にとって、起源を段階的に絞り込むための視点を与える。得られる実践で利益は、波形所見を解剖学的な候補部位へ結びつけ、術前に検証すべき仮説を整理できることにある。同時に、各誘導を通じて心室内の興奮電波を立体的に考える訓練は、 PVC 以外の心電図読影にも通じる知的基盤となる。類書には不整脈全般を広く解説する教科書や、アブレーション手技、マッピングを中心に扱う専門書がある。その中で本書は十二誘導心電図という身近な入り口から、PVC 起源推定という具体的な臨床課題に焦点を定めている点で際立つ。さらに、右質流出路と左室流出路の鑑別に加え、肺動脈弁上弁下、中隔、自由壁、前後方向まで検討対象を深める構成は、単なる形態の羅列ではなく、実際の探索戦略へ接続するエビデンスに基づくアルゴリズムを平易に示しながらも、心電図の推定には限界があり、最終的な確定には侵襲的評価が必要であるという前提を保てる点も重要である。ご支援いただける場合は、 EP 大学ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。